青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回も引き続き星読みヒーラー先生術師のゆうじさんをゲストにお送りいたします。ゆうじさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はゆうじさんが体感されたお話で自分の解像度を上げる、そして本当に読んで使える新刊星読みで才能を見つける本について上司されたんですけども、今回はこの本のお話をさせていただければと思います。
はい、
でこの本は実際にこう How to でね、どうやって自分が才能が、どんなものが才能があるのかっていうのが使える本にはなってるんですけれども、それは本を読んでいただくとしてゆうじさんがこの本で言いたかった、この星読みで才能を見つけられるんだよっていうことについてちょっとお話聞きたいなと思うんですけど、星読みで才能は見つけられますか？
いや、もう端的に言っても結構最初の方の多分前書きとかでも書いてるんですけど、
はい、
もう本当に才能を、星を使って才能をもちろん見つけられますし、
はい、
むしろこの本読んでいただくと、なんていうんですかね、こう自分では気づいてなかったことも才能なんだなとか、あ、確かに言わ、そうやって言われるなとか、まあ、なんていうんですかね、こう才能っていうと、まあ、なんなら天才性とかともなんとなく紐づきがちだったりして、
うん、
これができるのがすごいとか、はい、まあ、なんていうんですかね、そういうこう明らかに人と違うのが才能であるとかってなんとなく思われがちですけど、
で
も例えばでも人からなんかよく物もらうとか、なんならよく道聞かれるとか、なんならいろんな人の相談に乗るとか、あとあんまりこう表に出ない話が実はあなただけに教えてあげるみたいなことをよく言われるとか、まあそれすらも本当は才能なんだよっていうことについて、だからかなり細かく、なんていうんですかね、こうそれこそ解像度、才能に対するその解像度をものすごく上げてくれる本でもありますし、
はい、
自分がじゃあそれをどれを持ってるかとか、どんなものを持ってるのかっていうのを本当にこう印籠のごとくっていうか、
はい、
あなた持ってるのこれですよって、多分もう自分が嫌と言ってしまっても、なんならいや、これもうこれだから受け止めなさいぐらいの、
はい、
半ば強制力があるぐらいの本に仕上げたくて、まあ実際そういうふうに仕上がってると思うんですけど、
はい、
なので嫌でもなんか自分の才能に気づいちゃう、だから見つけるっていうか、なんかもはや気づいちゃう本みたいな、そんなニュアンスかなと思ってます。
ゆうじさんはこれはなんでこう今このタイミングで、まあ、すごく本当時代にマッチしてるんですけど、はい、出されようと思ったんですか？
ですね、基本的には僕、才能というものに関してはもう前からずっと興味があって、
はい、
やっぱりその才能で悩んでる方っていうのがやっぱり現場で鑑定しててもすごく多いですね。だから本当にこう、この本にも書いているんですけど、はい、私には才能なんてないとか、私は何もないとか、私は特にそれ特筆するものなんか何もないとか、うん、もう何もないない尽くしで皆さん結構なんか悶絶というか、自分の人生に対して本当にこう絶望的になってるとか、
はい、
すごく多いです。やっぱり世の中って今それこそ SNS 全盛時代で、みんなキラキラしてて、みんななんかこうね、こう華やかな成功してて、すぐなんか40代でファイヤーしちゃうとか、いろんなのがこう見れちゃうじゃないですか。
そうですね、こう SNS の、はい、まあ、すごくいいところと滞在的にはどうしても比較してしまうことが多くなっちゃいますよね。
やっぱ知れちゃうから、やっぱどうしてもその自分のことと比べちゃって、いや、なんかあの人はこうでいいなとか、まあ、あの人はあんなんで、でも自分はなんか何もないなとか思いがちですけど、
はい、
でも実はなんかあなたも本当は持ってますよねっていうことを、ある意味なんかチートさせるような、
はい
はい、裏技みたいな、本当は持ってるよねこれっていうのをこうなんかこう知らしめる、はい、まあ、知ってもらうための本ですよね。
そうか、だからゆうじさんとしては鑑定でそういうふうに、私なんかとか好きなものが見つからないみたいなことを聞かれて、だからいやいや、みんなあるんだよってことをむしろこう見える化して、
はい、そうですね、
出した本ってことですよね。
はい、まさに。
でも私も読ませていただいて、
はい、
これゆうじさんからの大きな応援歌、
うんうんうん、
歌ではないけれども、はい、応援文だと思いました、
うんうん、まあ、エールみたいな、
うん、
はい、それはでも僕もありますね。とにかく僕の鑑定って、まあ、鑑定受けてくださった方はこれ聞いてくださる中でもいるかもしれませんが、
はい、
まあ、基本的には僕ほぼ全肯定というか、
はい、
まあ、なんかあなたここがすごいよねというか、こういう才能本当あるよねとか、うん、この能力があって、
うん、
でこういうところが人を引きつけますよねっていう、うん、まあ、とにかくあなたはなんか能力とか才能とか光る原石の塊なんだよっていう、
はい、
まあ、基本的には僕は全肯定派なんですけど、
はいはい、
それをまあ生かすも、まあ、殺すっていうか使わないも、うん、あなたのそれはもちろんそのなんていうんですかね、こう、まあ、まあ、腕次第でもあるし、うん、まあ、あなたの、まあ、自由意志でねやってくれていいんだよって言いますけど、うん、まあ、ただなんかせっかく持ってるんだったら使ったらいいじゃんと僕は思ってるし、
で、ね、
でむしろそれはこの本でも書いてるんですけど、
はい、
使ったらいいじゃんではあるんですけど、僕は才能のことをギフトとも言ってるので、この本の中で、はい、なのでギフトだから与えられたもんですね、
うん、
つまり自分が持ってるんで本当はない、
うん、
前回 の、 お遍路の話の時に、
はい、
僕最後の気づきで、
うん、
自分の体は自分のものじゃないっていう、だからあくまでそれは魂の入れ物であって、
はい、
まあ、借り物であって、
はい、
魂の乗り物だよっていうことをやっぱりすごく気づいたっていうか、改めて気づいたんですけど、まあ、前から知ってはいました、はい、頭の知識としては、
うん、
でも実際にそういうふうに体感として感じたのは多分初めてだったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
なのでその才能についても同様に、自分のものではあるが、 ただ与えられたものだから、まあなんかそれもし神様だったらですよ、うん、あせっかく与えたのにこいつ使ってないなってなったらどう思うかなっていう。
なるほど。だから本当に生まれた時に、はい、あのダイヤモンドの原石がもうネックレスとしてこう自分に与えられてるっていうことなんですね、はい、本当は、はい、原石がちゃんと
ある
誰でも
ある、
はい
はい、
だけどそれを、うん、そのまま、はい、原石のままするか磨くかで、はい、きらめき度が違う、
はい、まあ、あとあれですよね、ダイヤモンドだったらそれこそあのラウンドブリリアントとかあるじゃないですか、はい、エメラルドだったら多分違うカットだと思うんですけど、はい、だから原石の種類が何かが分かればそれが一番輝くカットも多分違うですよね、ラウンドカットとか。
そうですよね、ゆうちさん石の本も出されてるから
そうなんです
よ、もう全方位でお話できる感じですもんね、
はい、
う
ん、だからそこをちゃんと意識をしていただければ、つまり自分がなんでどういうふうに磨けばいいのかが分かれば、あとはもう本当にね、あの、まあ、やるだけじゃないですか、
はい
はい、だからもうあとやるだけまで持って活かせるというか、うん、持っていける本が今回の本かなと思いますね。
しかもなんか才能って、確かに才能というとこうアーティストの歌がうまいとか、はい、そういうことだけになんとなくイメージになってしまうけれども、うん、そういうことではなくて日々の中で何か自分に特筆したこととか、なんとなく何でもうまくいっちゃうこのことだとみたいなことも一つの才能だっていうふうに書かれてますよね。
そうですね、うん、なのでなんか頑張って取得するものがイコールでもないので、うん、その能力でもないから、もともと持ってるものってやっぱある。例えばこの人可愛げがあるとか、うん、愛嬌があるとか、まあ、なんかすごく愛されるとか、なんならそのなんていうんですかね、こう実家から相続するとか、うん、それすらも才能だよって僕は定義してるので、
もらえる運気と、
もらえる運気ですね、うん、
でもちょっと愛嬌とかって確かにあの今ゆうじさんも見えないものすごい大事だっておっしゃってますけど、はい、愛嬌とかって見えないですもんね。
いや見えないです、うん、数値化できないじゃないですか、あの偏差値みたいに、うん、はいはい、なんか愛され度45とか60とか、ね、比べられないし、うん、はい、
だけどもやっぱり愛嬌がある人って人が周りに寄ってくるし、それによって恩恵できてるってことをちゃんと自分でして、はい、あ、私って愛嬌があったんだってことを分かると全然違いますよね、
はい、で実際それがなんかこうこの今回の本読んでいただくと、例えばじゃあそのバーで横に座った人がこう洋食の方 でその人とかもうなんか分かんないけど勝手に仲良くなれるとか、しかもそういうことが結構あるとか、うん、でも普通に考えたらそんなことってあんまり一般的にはなかったりする。
ないですよね、
はい、うんうん、じゃあそこでね、その例にあるようなことが自分にもしあったら、あ、じゃあ自分はこの才能がやっぱあるのかなとか、うんうん、なのでかなり今回の本はですね、いきなりなんか本の紹介であれなんですけど、うん、そのやっぱり各そのじゃあ例えば天王星が何ハウスにある人とか、はい、じゃあ魚座が何どこにある人とかっていうふうにまあ記述してるんですけど、うん、はい、あのまあとはいってもやっぱりいろんなそのカテゴリーについて書かなきゃいけないので、一、はい、つのカテゴリーだから800字とか書けないから、はい、多分200何十字とかなんですけど、300とか、うん、そこでその例えとかも入れながら、
そうですよね、
はい、
あの分かりやすく
表現しなきゃいけないので、だから具象と抽象のその度合いがかなりあの苦戦したポイントとではありますね。
でももう全部載ってますもんね、
はい、
だから本当ホロスコープってね、今無料ですぐ出るから、自分でできればね、あの生まれた時間が分かってればより精度が高いし、まあ、分かってなくても一応それで見れるから、それも出ちゃってますもんね。
いや本当に、
だからこの才能っていうのが自分が今ないなとか、あと何したいのか分かんないなっていう人も結構多いじゃないですか、はい、何が合ってるのかな。ただ逆にここに載ってるからそれをやってみてもいいじゃないってことにもなりますよね、
うん、まさにそうです、うん、とりあえずやってみて、やってみたらなんか好きになったり、まあ実は得意で周りから褒められたりするとかもあると思うんで、はい、なのでとりあえずやってみたらっていう、その気軽さもやっぱりこの風の時代の、まあ、必須アクションっぽいなと思います。
自分が全く今なければこれを読んで、あ、自分ってもしかしてこれにも興味あったかも、それでその星が入ってたかも、じゃあやってみようかなみたいなことにも使えますよね。
いや本当そう思いますね。なんか食わず嫌いってやっぱ結構多いと思うんですよね、うん、あとなんか例えばそのなんかやってみたいことというか、うん、いや、 やってみたいじゃないな、なんかやった方がいいよって書いてることですね、うん、自体のなんとなく社会的イメージが良くないとか、うんうん、なんかステータス性があんまり感じられないとか、うん、なんか安定してなさそうとかもいろいろあると思うんですけど、うん、まあでもそういうちょっと食わず嫌いというか、まあそのなんか認知バイアスっていうんですかね、うん、ちょっと一回外してみて、うん、色眼鏡なしでちょっとやってみたらっていうのは、なんかまあ結構ね、いろいろこう人とかですね、まあ、ものを見てきている立場から言わせていただくと、うん、まあ取り間やってみたらっていう姿勢はやっぱすごく大事かなと思います。
この軽さっていうのもね、はい、時代のキーワードなんですよね、うん、前回お話ししたみたいな感じで、この土の時代の高度成長期の時から、はい、もう少しこう外に自分を合わせていくんじゃなくて、自分に合わせていくっていうことでも自分の中のこの才能っていうのを見つけれる本っていうことですよね。
まさに、はい、
この自分の、あのゆうじさん前書きかな、最初に書かれてるんですけど、本当に今世界は自分の解像度を上げることにすごく夢中になっているようなこう気がするって書かれてて、かっこいいって 思わず線引いちゃってかっこいいって思ったんですけど、やっぱり世界的な感じもそういう感じに思われますか？
まあでもそうだと思いますね。やっぱり皆さん自分磨きっていうか自分を知ることとか、うん、やっぱ自分をちゃんともてなすっていうか、まあ、それは自愛セルフラブだと思いますけど、うん、そこに対してやっぱりいろんなビジネスのトレンドであったりとか、まあ、人々の意識とか、それこそ SNS とか見てると皆さん何に興味があったり、うん、どんなことを上げてるかとかなんとなく分かるじゃないですか、うん、ざっくりと、はい、まあ、それで言うとやっぱり皆さんこうねセルフ意識にねそこにやっぱフォーカスされてるなっていうのは、まあ国の差とかはあれど、まあでも全体的なトレンドとしてはやっぱり感じられますね。
なんかゆうじさんが本当に個々で発信していくような時代になるって、それこそまた予言者のように、もう2017年、本当いつからおっしゃってただろうと私は記憶するんですけど、
はい、
確かにもう自分は今こうだからっていうことを、こう前はテレビってね5ちゃん6ちゃん10ちゃんしかなかったけど、うんうんうん、自分チャンネルっていうのがもうできる時代になってしまいましたもんね。
いや本当そうですね、まあ、1人1チャンネル時代ですよね、うん、
だからそういうのが合う人もいれば、かたやこれを見たら別にそういう配信とかではなく、もう自分でこうコツコツとこう自分の中でこう自分と向き合うことが本当に向いてる人もいるっていうことでもあるってことですよね。
はい、そうですし、あとプラス、まあ、その1人1チャンネル時代とはちょっと 前ねお伝えしましたけど、はい、ただその1チャンネル持ってる方をサポートするのが向いてる方もいらっしゃいますからね。あ、
そうですよね、はい、なんかなんとなく外にいる人のそういう方が分かりやすく一個持ってなきゃいけないっていうふうに思うこともあんまりそれではなくて、
はい、
なんか私もなんかあの蜷川さん、カメラマンの蜷川さんのなんかアシスタントさんが情熱大陸かななんかに出てて、
はい、
なんかそのカメラマンさんとして自分もほら独立したらカメラマンとしてやるっていうのが当たり前だと思ったけども、はい、うんうん、一回独立したら実はその自分は独り立ちでやるんではなくて、実は蜷川さんをサポートしてる方が合ってたっていうことが分かって戻ってやられたっていうことがあって、
じゃあアシスタントのプロってことですね。
そうですそうです、はい、それの方が合ってたんだってことが分かったってことを、あのそれこそ大きなテレビでやられてやってたの見た時すごい、あ、すごくそれあるなって。カメラマンって絶対独立して一人で旅立たなきゃいけないっていうのが概念としてあるけども、いやいや自分はサポートする方が輝いて、うんうんうん、そっちの方がいいんだって分かったってした時に、まさに この才能本でもそういうことが書いてありますけど、それも本当あるんですよね、
う
ん、
いや本当そう思います。なので一時期、うん、あの多分 YouTube とかで、はい、多分もう10年以上前ですけど、
う
ん、好きなことで食べていくっていう結構有名なあのコピーが、
ね、
本当に地下鉄の駅とかにバーッと貼られた時があったと思うんですけど、はい、まあ、それができる方はもちろんそれでもいいでしょうし、うん、逆にいやそれこそスペースシャトル飛ばしたいとか、うん、まあ、企業じゃないとと、まあ、そのなんか何らかの組織じゃできないこととかもやっぱりあるでしょうし、うん、はい、あとはやっぱりその組織の中でやっぱその例えばじゃインフラ企業とか、
はい、
であのやっぱりこう勤めることが自分がそれがまあ好きとかね、
うん、
あとはそのパブリックドメインの仕事ですよね、公務員さんとか、はい、
うん、
はい、そのあたりが向いてる方も当然いらっしゃいますから。
そうですよね、
はい、だからみんながみんな独立してとかっていう話では全然なくて、で実際この才能本にはじゃあそのポジションが向いてるよっていうのもやっぱり書かれてあるから、
はい、
だからそこで迷ってる方、例えばじゃあ起業した方がいいのかなとか、うん、もしくはお勤めのままのがいいのかなとか、うん、まあ、そういう方にも何らか の、まああのヒントっていうかね、うん、が与えられる、なんかそれを掴んでもらえる本かなと思いますね。
それすごい読んでてよくわかりました。本当全部みんな何か持ってて、でみんな違くってっていうところですよね、
は
い
は
い、まさに。なんかそういうような本なんで、引き続きまた次回もまたこの星読みで才能を見つける本をゆうじさんにいろいろお聞きしたいと思います。ゆうじさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ライフスタイルセラピーでは番組の感想のお便りもお待ちしております。お便りを読ませていただいた方には番組セレクトのプレゼントもお送りさせていただいております。番組の感想やお便りの送り先は life@wani.co.jp life@wani.co.jp になります。皆様のお便りや番組の感想をお待ちしております。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
ゆうじでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。